ありがとうございます。
ありがとうございます。
禅問答にね、いろんな面白い話たくさんありますよね。である弟子が師匠に悟りとは何かって質問するのね。その師匠はその弟子に対しては悟りとはこそかきべらだっていうね。こそかきべらってね、昔はあの紙なんかないからね、代表した後そのヘラでこう取るのにね、そういうのをトイレに置いてあるんだよね。本当尻拭いよね。悟りとはクソガキベラだと教える。こう質問する人に対して答える師匠がね、その弟子に対してどう答えてこの悟りを伝授しようかってね、考えてるわけだね。弟子がまあいろいろあったら別な言葉が出てくるかもしれない。悟りとは太陽だって言うかもしれないね。悟りとは空気なんだって言うかもしれない。また水だ大地だって言うかもわからないね。でもその表面の言葉にとらわれると言葉に縛られるね。言葉じゃなしにその言葉が指し示すその奥の意味ね、本当にね、何を示そうとしてるかって、こう奥を本当のね、誠の意を真意を汲み取ろうとするのが大事ね。こういった本当の悟りが分かる。多分このクソカギベラが悟りって言われた弟子は謙虚に下座に降りるのを忘れてたかもしれん。誠の神様のように一番下に降りてね、もうみんなの全体の尻拭いばっかりしているこの姿が本当なんだよって教えようとしたかもしれない、ね、その座禅の場所でね、座ってばっかりいてた人かもわからないよね。弟子がね、悟るためには、ね、座禅しなければって思ってたかもしれない。本当はそうじゃないよね。下座に降りてね、一番のね、この支え方をするのが本当のね、悟りの姿だよってね、お注意をしてたと思うね。そしたらその勉強会もそうだけど、何のために勉強するか、こう人が何か苦って勉強するんじゃ、こう思いの側の勉強かもしれない。で何か勉強するんでも、今必要なことかね、将来未来に必要なことかってね、考えてみたら未来の勉強なんかしてもね、使わないかもしれないね。将来外国へ行ってね、生活するかもしれないから、どっかの国の勉強したってね、行かないかもしれないしね、みんな忘れて終わりかもしれないね。でも今必要なことは何かって、それも思いの自分で今必要っていう勉強じゃまあ足りないと思うね。神様が本当に必要なものを見抜いて用意してきて与えてる。神様が自分にとって何が必要かってね、与えてくるものをしっかり把握する勉強でね、これが本当の勉強と、今絶対に必要な勉強、ね、それも神様の願うのはね、もう悟りへの最短コースを歩ませようとしている。本日の自分に戻って本当の前乗りが祈れて、ね、無条件の幸せが、ね、湧き上がる自分に一日も一刻も早く変えようとしているはずよね。小さい枝葉の、ね、目的はないのね。大きい、ね、本当の目的を持って導いている。だから神様が用意する必要な勉強はそういう勉強よね。で今何が、ね、絶対必要かってこの勉強を与えてくる。それみんなに、ね、集まったみんなに必要な勉強を与えてくるはずよ。その時にこの表面の言葉では一致しないかもしれない、ね、表面の言葉の勉強だけでは足りない、ね、どの言葉を使ってもこの、ね、奥の神様の御心を捉えようとしたら一致する。 ね、本当の悟りを開くために、ね、神様の与えてくださる、ね、本当の支えを受け取る、ね、そのために今のこの勉強があるんだ、気づきを与えてもらうためにってね、お互いが全部そういう気づきを与えてもらったら、その気づきの相乗効果で大きい悟りがさっと降りる。だから一つの言葉を通してみんなが違う気づきを受けるはずなの、ね、その気づきの相乗効果が、ね、大事ね。これは支え合いになって誠の神様を下ろす働きになる。また表面の小さい枝葉の問題はもうね、本当は関係ないの、ね、どんなテーマでしててもね、どんな話し合いしててもどんな枝葉の表面だけね、そこを通して奥をね、神様の御心をしっかり把握すること、本当の勉強はそういうね、神様を知る勉強、神様の御心を捉える勉強、今絶対必要なものをしっかりと把握する勉強、そしたらこの神様が与えてくれてるね、すべて神様してくれてるそのすべてを現実化するにどうしたらいいか、現実化が早い方がいいのね。だから勉強したこと気づいたことを即実行する、実践する、現実化する、これが一番大事なことよね。そのために今必要なことをしっかりとね、勉強して気づく、何が必要か気づくね、で言葉をしっかり定める、これがね大事よね。そしてみんなのこの使う言葉が一致したら波があって支え合える、ね、言葉が違ったら多分波が合わないと支え合えない。今日集まったみんながね、神様がみんなに何を与えようとしているかって、多分本心開発ですね、本心開発を大きくしてね、神様の本当のお手伝いができるようにしていきたいと願っているよね。で、話し合いの中で枝葉の話は、うん、無関係ね、どれだけこの神様の心を捉えようとしたか、これが本当の力になっていると。で、そういう人たちのね、相乗効果でみんなが助けをもらう、気づきをね、本当の気づきを与えてもらう、全員がそうなってなかったらいいの、一部でもいいのね、一部の人のこの気づきがみんなを大きく助けて気づかせる、それでその集まるっていうのが大事なの、ね、これ一人で勉強していても多分偏ると、ね、やっぱり我が先に立つね、多分誠の神様が折りたたなかったら我に負けてしまう、いらないつまらん勉強を先にしてしまって大事な勉強をおろそかにする。でもみんなが集まって支え合いのね、この体制を取ったら、神様が折りたったらまず我を消してくる、それで必要な勉強の方を、ね、表に出してくれる、何が必要かって、ね、今何が必要かね、一番大事なものを今はここへ出してくる、でそれに気づくように、ね、神様は助ける。だから言葉だけじゃないのね、言葉はどんな言葉でも大丈夫ね、本当の、ね、神様が与えようとする気づきを、ね、奥から引っ張り出して、ね、出してくる。ね、あの武道の心をね、歌った歌もあるよね、武士道とは死ぬことと見つけたり、ね、こういう言葉があるね、これ本当に、ね、武道で悟った人の言葉だったら、この、ね、死ぬとは何を指してるかっていうのは考えてほしいよね。武士道とは死ぬことと見つけたり、これも悟った立場から見たらものすごい言葉よ、これね、深い意味がある。浅く捉えたらね、浅いなりの解釈だし、おかしい感じる言葉かもしれない。 だからどんな言葉でもこう深く捉えていったら悟りへの言葉へ。ヤギウリュウのね、この悟りの歌やね、例えば心こそ心惑わず心をなれ、心に心心許すなってね、極意の歌よね。この心をしっかり把握できたらね、ヤギを進化けるようなね、奥義を体得できてるよね。その心の一つ一つ区別しないとダメでしょ。だから同じ心っていう言葉でも違うでしょ、中身全部ね。表面のこの現実のね、浅いね、言葉の定義とか解釈に縛られたら奥の意味全然わからないね。まず武士道、武士道ってどういうことかって、武士って何かってね、武ってどういう意味か、深い意味があるね。まず武、ね、矛をとどむっていう意味だね。矛っていうのは攻撃する道具よね。盾がね、守る防備の道具よね。昔この矛と盾を売りに行ったね、行商人がいててね、この矛はね、どんな盾も貫けるって言うてね、一方でね、この盾はどんな矛も防げるって言うてね、どっちが正しいかってね、両方自分が売ってたら矛盾よね。成り立たないよね。この武士道の武、矛をとどむ、この武とは何か。やっぱり争い心を全部消さないとダメだよね。争うというのは対立するからよね。善悪を決めたりね、いろいろして対立させたらあかんね、敵があるって認めたらそうよね。だから争いの心、対立の心を全部消し切ってなくしたら愛の心一つよね。だから武っていうのは本当は思いやりの愛の心よね。そしたら武士道とは死ぬことと見つけたりってね、一切の争いをなくさない方法は何か。現実の肉体自分が死んだからどうのこうのじゃないわね。まあ争ってて武将同士が争ってね、自分が死んだらもうそれで戦い終わるけどね、それで相手は死んだ人に対してはね、やっぱりその相手を褒めたたえてね、恩恵の念を表現してくれるよね。死んでからまで戦わないよね。本当に味方以上の大事な扱いしてくれるよね。でもその肉体を死ぬことじゃないよね。我の心をね、消し切ることよね。争いの心を全部消し切ることよ。死ぬっていうのはね。で本心の愛の心に戻ることよね。一切の敵がないという心に戻ることよ、ね、全部味方なんだって、ね、みんなだから神様なんだっていうふうにね、見ることよね。これが本当の意味の武士道と死ぬことと見つけたりっていうね。だからそういうね、悟りとは関係ない言葉でもね、悟りを歌ってるのよ。本当のね、誠の神様だけなんだっていう意味をね、示そうとしている。だからそういう言葉をね、いろんな言葉を通してどれだけ奥深い意味を捉えるか。同じ言葉でも少なくともプラスの10通り以上の解釈を施すようにっていうふうにね、言われているけど、本当は無限通りなのね。神様の世界の言葉の解釈はたくさんあるの。この世は限定される、ね、でも神様の世界は自由自在にね、たくさんの解釈を自由自在に施せるんで ね死ぬって言ったら死ぬんかっていうのはね、生きることなのよね。例えば火を切る、火を切り殺すって言ったらね、 火っていうのを切ったら燃え盛るの、ね、だから火の神を切るって言うたらね、その神様を大きく生かすことなの、ね、だから切り殺すは大きく生かすっていう意味があるね。だからこの解釈が神様の世界自由自在にね、幾通りも解釈生まれてくる。だから本心だったら分かるんだ、ね、一つの言葉を聞いても神様の御心をそこに見出そうとする。どんな解釈でも自由自在に施して神様の心を捉えることができる。これをみんなが集まった時に一人一人がね、いろんな解釈を施せないとね、違う解釈を施せておくことをね、みんなが支え合いのなるね、気づきが増える ね、 ね、自分一人の一通りの解釈だったら浅い小さい限定される、ね、でも違う解釈を施す人が出てくればね、その気づきが大きく増える。だから一つのテーマ問題に対していく通りも解釈できないとダメ。浅い解釈、深い解釈、ね、小さい解釈、大きい解釈ってね、たくさんの解釈を施してきて初めて全体を大きく一つに捉えて、ね、正しい本当の解釈に近づく。それが本心の気づきね、本心開発に、ね、直結する。気づいたら本心開発、深く理解したら本心大きく輝く。だから本当のお勉強はこの神様の御心をしっかりと捉えることや把握すること、特に今絶対必要、一番必要っていうね、神様の御心をしっかり捉えてこの実行に持っていくためのね、勉強すること、今必要な勉強ね、これが大事ね。それを目指してね、いろいろ工夫凝らすね。だから1週間前にね、このテーマでって言われて勉強もいいけどね、その時にさっと出すのも大事なね。多分時間があったらね、思いの心で勉強すると、時間がなかったら本心が出てこないとできない、ね、本心をどうしてもいっぱい出さなだろうのね、ギリギリの状態を受けるから。だからどっちが本当の勉強になるかって考えたら、まあ、その時でまた自由自在にこう変えないとダメなんだけど、ね、どういう形を姿をとっても常に、ね、こう真剣勝負、ね、神様との真剣勝負、問答、神様との問答、やり取り、ね、人と人との話し合いじゃないのね、みんな一人一人が神様と一対一で問答するの、ね、で神様をどれだけ引っ張り下ろせるか、答えをどれだけ引き出せるか、ね、この引き出した分がみんなの大きい気づきになって出てくる、ね、本心開発、兄本心輝く姿でね、出てきてくれるから、これがこの大きい幸せと直結する。だから一人一人がね、勉強会ごとに幸せが大きくなっていかないと偽物。ね、あ、今日の勉強会つまらんかったっていうのは思いの心。ね、本心の心だったらね、そういう言い方はできない。ね、常に幸せが大きくなるっていう勉強ね、本心だったらするはずよ。勉強会ごとに幸せが大きくなったって言わないとね。で神様のね、こう気づきが増えたって言わないとね、実際それを言葉にしないとね、またこう神様の助けをね、否定したことになるね、拒絶したことになる。だから実際プラスに言葉を使う限りね、その言葉通りにね、やっぱり実感が伴ってこないとね、損するよね。だからその実感伴うようにね、こう支え合う、ね、本当に支え合うって気持ちでした時は必ず神様が降り立って実感を添えていく、ね、 だからどれだけ実感を与えてもらうか、この支え合いがどれだけできてるか、これで決まると思うね。だから支え合いの心でね、神様を知る、神様の心を捉える勉強でね、これができたら本当にね、幸せを大きくする勉強ね、楽しい勉強になると思うね。今日は短いけどこれで終わる。はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
じゃあバイバイ。ゆっくりしてね。
はい、ありがとうございます。
じゃあバイバイ。
バイバイになっちゃった。